皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップオールシングスをお聞きの皆様、お変わりございませんでしょうか。もうね、12月の中旬になってきまして、もうあとね、残り本当にわずかに2週間ちょっとなりましたけれどもね、今年も。はい、今日もね、ワンオペでお送りいたしております。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は大雪、大雪と書いて大雪ですね。はい、大雪でも大雪でもないんですよね。この時期になるとね、テレビのニュースなどでも今日は、大雪にあたる日で、という言葉も目にしますけれども、今年はね、7日からの3日間がその大雪に当たるとされておりますが、まあちょっと雪とかのね、話題はちょっと今ないですね。まあでも寒いですね。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は、熊穴にこもる。熊穴にこもる。あ、今の時期に熊さんがもう穴に入っちゃうわけですね。まあ、あまりね、熊に会うことなんて、この辺も山なんですけど、あまりないですけれども、最近はね、やっぱり食べるものがなくなってきて、里に熊さんがね、降りてきてるっていう話も聞きますけれどもね、まあ、熊さんもね、本当に災難ですよね。まあ、今の時期になると、もうね、もう12月なのでね、蛇さんなんかもいないと思うじゃないですか。ところがね、この間ね、また出会ったんですよね。それもね、マムシ。こう何年か前もね、12月入ってから多分ね、あったと思うんですけどもね。いてるんですね、今の時期でもね。もう冬眠してると思ってたんですけれども。私もこう、今の時期になると、こうね、藪の中に平気で入ったりするんですけれども。この間ね、蛇さんに会ったので、ちょっと気をつけないといけないなと思って思いましたけれどもね。はい、今日はね、音楽と脳についてお話ししようかなと思っております。音楽と脳の関係のね、についての話題ですけれども。というのがですね、音楽を聴くと記憶力が上がるっていうふうに見たんですよ。何かの記事で。え、そうなのと思って。ながら勉強とか皆さんね、こう、ラジオ聴きながらとか、私の高校時代の時もラジオ聴きながらとか音楽聴きながらってみんな言ってましたけど、私割とできないたちで、こう、音がね、あると集中できない人なんですよね。なんでかな？やっぱ音に対して敏感なのかな？カタッとかって言ってもピクッみたいな。はい、そんな感じなんですけども。音楽というのは脳の様々な領域を活性化させますっていうふうに調べたらありましてね。特に、聴覚野や運動野、そして、聴覚野の野っていうのは野原のですね、運動野。そして、感情処理に関わる部位などが活性化されるそうなんですよね。脳全体のネットワークが活性化します。このような脳の活性化によって、情報の処理や記憶の形成が助けられるそうなんですよね。まあ、うちね、1階部分は、私が出かけるときはね、猫さんにね、アレクサに音楽かけてもらって、音楽聴いてもらってるんですけれどもね。で、2階の保護猫さんはテレビなんですけど、まあ、テレビより、音楽の方がいいかもしれませんね、猫さんにもね。このね、音楽っていうのはね、脳のこう様々な分野でこう処理されるそうなんですけど、まあ、さっき言った、聴覚野、そして、小脳とか運動前野、そして前頭前野、で、側頭葉後下部、側頭葉下部っていうんですかね、これ。はい。のあたり、それと、音楽を聴くと脳内で神経伝達物質のドーパミンとかエンドルフィンが分泌されるそうですね。まあ確かにこう音楽って何か呼び覚ますものがあったりとかね、昔の音楽聴いたら。で、私の場合はですね、 こうクラブで演奏させていただいてるんですけど、毎日で自分がこう音を、ね、出すとね、色が見えるんですよね。こう空気が変わるんですよね、そこの、箱の。でその時にこういろんなこう色が感じられるんですけれども、先日ですね、あ、最近ちょっと J-POP も弾くんですけどもね、その時に、ファーストラブっていう宇多田ヒカルさんのファーストラブを弾いたんですけど、パーッとピンク色っぽくなったんですよね。でそういう経験ってすごく初めてで、今ねちょっと自分がこういろいろ傷ついたりとかしてることがあって、でそれがねこう自分の音楽で癒されるっていうんですかね、そういう感覚をね最近覚えながら弾いたりするんですね。まあ、これにはもしかしたら脳の関係あるのかなとも思ったりしながら、今日はちょっといろいろ調べ物をしてみたんですけどもね、この脳についてね、その話をね後半でしてみたいなと思っております。この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き、 CM の後は楽曲、そしてね今日はね、音楽と脳どんな関係があるのかなっていうようなことを調べてみましたので、お伝えしたいなと思っております。素敵な30分を、ラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。12月に入りまして、いろんな行事がこれからもありましてですね、体調管理、まあ皆さん工夫されていると思いますけども、体調管理に一つの大きなポイントとしてですね、脳、皆さんの脳をですねトレーニングすることによってですね、体調がですね良くなるという、今日お話したいと思います。脳にはですね4つの栄養が必要と言われています。まず1つはですね酸素、それから2つ目が食事ですね、で3つ目が睡眠、それから4つ目は日常生活で脳を活性化する日常のその取り組みというのがあります。それをもう簡単にご説明したいと思うんですけど、まず1点目のこの脳の栄養で大切な酸素なんですけどね、これ非常に簡単なトレーニングがあります。もう非常に簡単です。まず皆さん目をつぶって片足立ち、まあふらつく場合は目開けていただいてもいいんですけどね、片足立ちで30秒数えてください。そうしますと、このバランスを意識することでですね、脳の成長につながってですね、脳の酸素量がアップします。非常に簡単です。2点目が食事、これはですね皆さんも十分注意されていると思うんですけども、ビタミンの C と E が豊富な野菜を摂ることによって脳のですね、老化を抑えることができます。かぼちゃ、パプリカなどビタミン C、E の多い、まあ食事取り入れていただきますとですね、脳には非常にいい栄養素になります。それから3点目がですね、なんといっても睡眠でございます。これは睡眠はですね、皆さんも十分意識されていると思いますけど、その睡眠のね取る時のコツとしてね、こういうことがあるんですね。日記を書く、忙しい日々毎日送っている皆さんですけども、自分自身その1日の時間もう一度向き合うことによって脳がすっきりして眠れるというデータがあります。ぜひ皆さん毎日日記を書いていただいて、より良い睡眠をとっていただきたいと思います。はい、それから最後4点目がですね、これは体験というんですけども、これも非常に簡単なことなんですね。普段つけないような明るい色の、例えば服とかね、下着とかをつけることによってですね、脳が活性化するというデータがあります。これはですね、脳の刺激には非常にいいことなんでね、日頃からちょっとした工夫で脳にいい刺激を与えていただいてですね、皆さんこれから12月、楽しいこといっぱい経験して乗り切っていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。
Oh,
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはナタリア・オレイロのエッソエッソでした。ナタリア・オロイルもね、アルゼンチンのポップスの歌手なんですけれども、もう本当にデビューした当時から大好きで、割とね、よく聞くアーティストさんなんですよね。まあ今も50代かな、彼女。そんなぐらいですね。割とね、好きな歌手で。ロシアとかでもね、なんか活躍されてるみたいでね、本当にアグレッシブな、すごい方ですね。はい、今日はね、音楽と脳についてのお話をちょっとしております。前半でもちょっとお話しした通りに、音ってね、音とかね、まあ、嗅覚もそうなんですけれども、割とそういう目でないものっていうのって、割とこう記憶を呼び覚ますというか、脳とすごく直結してんじゃないかなって私は思ってるんですね。例えば、まあ、よく聞いたね、中学時代によく聞いたこう曲なんかを聞くと、当時のこと、まあ情までが思い出されたりとかすること、皆さんないですか？あの時こんな思ってたなとか、あの時こんな風にこんなことがあったなとかありますよね。まあ、そういうのでやっぱり皆さん思い出の曲っていうのがあって、でその曲をリクエストされたりとかもあるんですけれどもね。収穫もそうですよね。割とね、収穫も私は割と記憶を呼び覚ますものだなっていう風に思ってるんですけれども、まあそういうことでね、こう聴覚の、音楽とそれと脳っていうのは何かこう密接に関係があるのかなっていうふうにちょっと調べておりましたら、音楽を聴くと記憶力が上がるっていうふうに、記事を見つけたもんですからね、ちょっといろいろと深掘りしてみました。まあ音楽っていうのはね、脳のいろんなところの部位でご処理されるそうなんですよね。例えば聴覚や耳の部分ですよね、聴覚やっていうところでは、音の高さと関係のあるメロディーとか、内耳で、内側の耳ですね、内耳で分けられるピッチの高さを受容する部位。まあだから例えば音低いなとか、ピアノとギターと例えばやってて、あ、ちょっと低いなとか高いなとかっていう時はここで処理するのかな。で、小脳と運動部前野、これはリズムを処理する、ああそうやろね、リズムを、処理する部分だそうです。で、前頭前野、これは脳の監査役なんですって。監査役で、ピアノなどの演奏で左右両方の音を複雑に動かすことを発達されることで発達すると。ああ、じゃあピアノ弾く人なんかはこういう前頭前野なんかがすごく発達しているのかもしれませんね。左右でこう違うことをする、なんかゲームみたいなのでしょう。左が丸で右は三角を描きなさいとか。あれ割とね、こう楽勝でできたりとかするんですけれどもね。まあそういうことかな。はい。で、側頭葉。で、下部っていうかな。後頭葉の、境界部。あ、難しいですね。これはカラオケなどの伴奏とメロディーを聞き分けるときに働きます。なるほどね。皆さんカラオケとか上手ですもんね。私ね、カラオケってね、すごく苦手なんですよね、実を言うと。なんかすごくね、いろんな音を聞いちゃうから、割とね、しんどく感じるんですけれどもね。私が前ね、ピアノ弾いてた、ちょっとバーみたいなとこあるんですけど、もう15年ぐらい前なんですけどね。そこで、12時以降にカラオケが始まるんですよ。夜の12時ですよ。で、そうするとね、こう、音楽やってる、私がそこでピアノ弾いてたもんですから、音楽の仲間たちがね、割とみんな仕事を終えて遊びに来てくれたりするんですね。でこうピアノニストの先生、私がジャズを教えてもらってた先生なんかも、カラオケも頼むかやめてくれとかって言ってはりましたけどね。私もね、やっぱ雑音に聞こえちゃうんですよね。はい。で、前頭葉で作られた運動プログラム、喉や舌などの筋肉への命令として伝えられ、歌唱の運動となります。あ、じゃあやっぱり歌、 ですね、歌の部分ですね。この部分はちょっと私あまり発達してないかもしれないな、はい、音楽を聴くと脳内で神経伝達、先ほど言いましたよね、ドーパミンとね、脳内の神経物質ですね、伝達物質ドーパミンとエンドルフィンが分泌されるそうです。ドーパミンは、心地よいとか、快の方ですねの感覚を与えるホルモンで、エンドルフィンはモルヒネを上回る鎮痛作用がありますと。また音楽によって脳内のドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質の保湿が促進されるそうなんですよね。記憶の定着に寄与します。あー、なるほどね。だから皆さんやっぱりこういろんな音楽聴くと、そういうところに、あ、海馬って言ってますけどね、海馬になんかいろんなそういう思い出のものとかが入ってるっていうようなことは聞いたことありますけれどもね。はい、そしてね、音楽を聴くことによってストレスの軽減、になるそうです。まずストレスの軽減、それとあと集中力の向上、あと気分の安定、そして運動パフォーマンスの向上、記憶力と学習っていうふうに5つのことが挙げられてたんですけれども、まあ確かに音楽聴くとそこに集中すると、その嫌なこととかちょっと後回しになったりとか しますよね。まあ、最近ね、こう、例えばこう過去に嫌だったこと、まあ、今年私いろんなことがあったんですけど、その過去のところの時点に戻っちゃうんですよね、思い出すっていうことは。でその時点の同じ気分をもう一回今味わわないといけなくなっちゃうので、もう今年はね、今ここ今ここっていうふうに自分をこう今の軸に戻すというか、まあ、今の連続でしか本当はないそうなんですよね。過去とか未来とかはないとかっていうふうに書いてる本もあったりとかしますけれども、まあ今に戻すっていうふうな意味では、音楽をかけることによって、あ、今こうバッハがかかってるなとか、あ、今バッハの、私ねよくねバイオリンの、2台のためのバイオリンコンチェルトっていう曲が好きで、バッハのそれをよくかけるんですけど、それをこう聞くとね、やはり今ここに戻ってきて集中して音楽聴いたりとかねできるんですけれども、自分がバッハ弾けって言われたらちょっと嫌なんですけどね、バッハはね荒が目立ってしまうので嫌なんですけれども、バッハとかね、あとバッハのねアードアの、あ、ちょっと何番やったかな、ちょっと忘れましたけど作品番号忘れましたけど、そのバッハのねアードアの曲を朝聴くと良いと言われたことがありまして、それを聴きながらこう掃除をしたりとかねするとはかどりますよっていうようなことを聞かれたこと、教えてもらったことあるんですけれども、まあ、そういうふうに例えば音楽を聴くことによって気分を変えて、でその今ここに戻るという意味ではストレス軽減になるのかな。で集中力の向上、これもそうですよね。集中力を高めるときに音楽は有効ですと。特に BGM ですね、BGM として音楽は脳の活動を刺激して、注意力を向上させますと。リズミカルな音楽は特に作業効率を高めます。お仕事中に音楽がある方がいい派とない方がいい派が存在しますっていうのが書かれてますけど、まあ、うちもね、私もクラシックをよくかけてるんですけれども、家の中のアレクサですね、クラシックかけてるんですけども、自分がねこうやった曲とか、例えばショパンのバラードの4番1番1、2、3、4番でね、それが大きくと、あ、ここそういえば難しかった箇所だとか、あ、ここ左手が難しいんだとか、あ、テンポ早く弾いてなとか割と思っちゃうので、ピアノ曲じゃなくてオーケストラの方をね聴いたりとか、シンフォニー聴いたりとかしますね。あとバッハとかね、弾かなくていいバッハとかバイオリンの曲とか、ラフマニノフのコンチェルト聴いたりとか、割とそういうものを聴くようにはしてるんですけれども、そしてあと気分の安定、これは音楽は脳内のドーパミンとかセロトニンの放出を促進しますと。気分を安定させます。確かにそうですね。まあ、自分の好きな音楽をねやはりこうかけて何か作業するっていうのは作業効率は上がるのかもしれないですが、私はちょっとね本当に集中して何かやらないといけない時っていうのは音楽があると逆にできない人な、まあ、音楽を作ってる時に音楽かけることはまずないので、そこからなのかな。本を読む時もねこう音楽かかってると集中できなかったりとか、例えば夜クラブで演奏してる時にこうピアノの周りにがこうカウンターになってるお店がありましてね、でそこで弾いてる時とかは隣の おしゃべりを聞いてしまうと、やっぱ音楽に集中できなかったオネスティ何分弾いてるんですかっていうようなことがあったりとかねしますけれどもね、 はい、だからやっぱりそういう集中力ですね。で、運動パフォーマンスの向上。運動中に音楽を聴くと心拍数や呼吸のリズムに合わせて調整されます。あ、これはあるかもしれないですね。あと記憶力と学習、これは音楽の脳の神経回路を活性化するそうです。なぜ記憶力の向上につながるか、これ企業において重要視するのはおそらく記憶力と学習、そしてストレス軽減ではないでしょうか。そうすると音楽を聴く、流しておくことがなぜ記憶力の向上につながるかという不思議を思いますが、っていうふうに書いてありますけれどもね。うん、確かにそうですね。まあでもこう音楽を聴くことによってね、ストレス軽減したりとか集中力が向上するのであれば、こう聞きながらね何か作業するっていうのもありなのかもしれないなと。受験勉強される方もね、聞きながらっていうような方も結構多いみたいですのでね、そういうことはもしかしたらありなのかもしれませんね。まあ、猫さんにね、音楽は私は聴いてもらって、もらってますけれどもね、引き続きね、モーツァルトとかね、バッハとか聴いてもらおうかなと思っております。はい、それでは、Love for All Things、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。このね、バックで流れてる曲もね、聞くと今ではもう、あ、ラジオが終わるのかなっていう風に聞いちゃうんですけどもね。はい。それでは来週もこの時間に、Love for All Things。